します。9月に入り、思いがけなく雪も降りましたが、しかし、ここまであなたは今日守ってくださってこれたことを覚え感謝いたします。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまで主よ、あなたが豊かに導いてくださり、私たち一人一人に必要な御言葉を、また力をお与えくださいますように。また今この場にいらっしゃらない私たちの愛する家族、兄弟、姉妹もどうぞ覚えてくださって、あなたの御手を持って支えてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねして、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではガラテヤ人への手紙の続きをですね、今日も読んでいきたいと思います。早速、8節から読んでいきたいと思いますね。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の日と月と季節とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。まあ、ここで一旦切りたいと思うんですが、パウロは今日の聖書箇所の冒頭で改めてガラテヤの人々を惑わしていた、彼らを混乱に陥らせていた立法主義について、まあ、10節のところで各種の日と月と季節と年とを守っていると書かれてますので、おそらく立法に従ったそういった儀式的なことを熱心に守っていたんであろうと思うんですが、そういった立法主義に逆戻りをしてしまっている。そしてその立法主義というのは、あなた方が誠の神様を知る以前に、本来神ではない神々に仕え奴隷となっていた、そういう状態と何ら変わらない、そういう状態にあなた方は今戻ってしまっているんだということを改めてパウロは彼らに突きつける、指摘をしたわけですね。そして、せっかくあなた方のために労した、もう本当に身を挺して命を懸けてあなた方にあの福音を伝え、あなた方もそれを受け取ったのに、あの労苦は無駄だったんだろうか、無駄になってしまったんだろうか、パウロは嘆いています。そこでパウロはもう一度ガラテヤの人々にお願いをしますね。12節、お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから、あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ちょっと日本語的におかしいですよね。あ、皆さん読んでては思いませんでした？この読んでてそのまま、そうだなってなりますかね。僕ここ読んでてなんかちょっと意味がわからないなって一瞬思ってしまったんですけれども、まあ、あなた、お願いです、兄弟たち、私のようになってください。ここまではまあいいと思うんですね。つまりパウロ自身のように神様が与えてくださったこの福音、イエス・キリストによって与えられた恵みの救い、その恵みを無駄にしない生き方、無駄にしないように生きているこのパウロ、このパウロのようにもう一度戻ってほしい、なってほしい、だから私のようになってほしい、まあ、ここまではいいですよね。次の、私もあなた方のようになったのですから、そしてあなた方は私に何一つ悪いことをしています。なんだこの、なんかちょっとここでずれるような、ね、感じがしますけれども、それは実は13節以降のですね、背景、パウロがどうしてこんなことを12節の冒頭で語ったかということの背景を読み解いていくと、パウロのこの言葉が、分かって実は来るんですね。なので、ちょっと12節の後半は置いておいて、そして13節以降続けて読んでいきたいと思いますね。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌いになったりしないで、 かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。パウロが最初にガラテヤ教会の人々に出会い、彼らに福音を伝えた時の様子をパウロは思い出してもう一度書いているんですね。で、ここでパウロは自分には肉体的な弱さがあった告白しています。まあ、おそらくこの続きを読んでいくと、それはパウロの目がですね、非常に悪かった、目に何らかの障害を彼は負っていた、そのことをまあ言っているんだろうと思うんですけれども、当時は体に何かそういった障害を負っている場合、神殿で働くことができませんでした。どこか体に不具合がある人は神殿で神様に奉仕はしてはいけない。まあ、そこから一般的には病気を持っていたり、あるいは障害を持っている、そういう人たちは、いわゆる呪われている、あるいは汚れている、そんなふうに、まあ、一般的に思われることが多かったんですね。まあ、よくても憐れみを受ける側ですよね。どんなに、まあ、大体の場合は軽蔑される人たちですけれども、まあ、どんなに心がいい人がいたとしても、憐れみを施される側の人間であって、決して人々から尊敬される、人々がこの人から教えを聞こうと思うような人たちではなかった。ですからパウロは、私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、とこう語っているわけですよね。本来であれば、もう目に重い障害を負っていたパウロですから、そんな人の語ること教えに耳を傾ける人はいないはず。けれどもガラテヤの人々は違った。彼らはパウロの語る福音のメッセージに耳を傾け、しかもそれを喜んで受け入れた。そうパウロは振り返っているわけですね。どうしてそんなことが可能であったのか、まあ、2つ大きな理由があると思うんです。1つはパウロがどういう人であったか、パウロがどういう状態の人であったかということよりも、パウロが伝えた福音そのものに力があった。福音そのものに彼らは希望を見出していた。だからパウロがどんな状態であっても関係ない。パウロを通して語られた福音そのものが、まさに神の力そのものが彼らの魂に働きかけた。だからパウロは障害を持ってましたけれども、そんなことには左右されずに彼らは神の言葉を受け入れることができた。でももう一つ理由があると思うんです。もう一つの理由は、パウロがその力ある神の言葉、神のメッセージを彼らに伝えたということだと思うんですね。で、ガラテヤ教会には異邦人と言われる人たちが多くいました。まあ、ユダヤ人でない外国人の人たちですよね。で、当時異邦人に神様のイエス様のメッセージを伝えるということは全く考えられていなかったんですね。最初の頃は、今の私たちからすると考えられないことですけれども、ペテロたちの最初の福音を伝える対象者っていうのはみんなユダヤ人ばっかりなんです。ユダヤ人にこの神の約束のイエスキリストの救いを伝えなきゃいけない。彼らにとって異邦人というのはまだ救いの対象外だったわけですよね、最初の頃は。けれどもパウロが神様に召されて、そして外国人異邦人も神様の恵み愛救いに預かる対象なんだというメッセージを神様からもらって、そしてその働きのためにパウロは使わされていく、まあパイオニアですよね。異邦人に対して神様の恵み愛を最初に伝えていく、そういう人物にパウロはなっていた。まあ、そこでパウロは別の手紙の中でも言ってますけれども、私はユダヤ人にはユダヤ人のようになって、ギリシャ人にはギリシャ人のようになって、律法のもとに生きている人には律法のもとにいる人のようになって、律法を知らない律法の外に生きている人には律法の外にいる人のように自分もなって、そして福音を伝えたってパウロは手紙の中で言っているところがあるんですね。 だから私もあなた方のようになったっていうのは、パウロはまさにユダヤ人のエリートであったけれども異邦人のようになった、ガラテヤの人たちのようになった。その異邦人の人たちの生活、いろいろな習慣や文化があったでしょう。それを頭から否定、排除するのではなくて、そういったこともしっかり理解した上で、どんな言葉でどんな方法で伝えたら一番真実が彼らに伝わるだろうか、パウロは祈り、そして配慮しながら彼らに福音を伝えていったんだろうと思うんですね。まあ、そういった意味で私もあなた方のようになった、そしてあなた方はそれを受け入れてくれた、それをあなた方は拒絶せず私を受け入れてくれた、福音を受け入れてくれた、あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。パウロを軽蔑したり迫害したり追い出したりすることをせず、そんなパウロをですね、彼らは受け入れ、その福音を受け止めてくれた。そのことをパウロはここでもう一度振り返るんですね。15節以降、そんな過去のあの良かった時代と比べて今現代どうなっているか、それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。今は違ってきてる。あのガラテヤ、福音を受け入れてくれたガラテヤの人たちが今変わりつつある、良くない方向へ。私はあなた方のために証ししますが、あの時はあなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。みんなパウロのことが大好きだった。みんなパウロが伝えてくれた福音に本当に喜んで胸躍る気分だった。でも今はそうではない。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。彼らは今は立法主義に傾倒しています。立法主義というのは神の恵みではなく自分の行いによって救われようとする生き方の、簡単に言ってしまえばことですよね。ですから自分の行いによって救われようとする、あるいはその報いを受けようとする生き方というのは、そういう生き方をする人たちから見れば神の愛、神の恵みによってどんな罪を犯した、どんな異邦人であっても悔い改め信じてこの神の恵みに立ち返るならば救われるという教えは、自分たちの生き方に矛盾する、自分たちの生き方に敵対するものである、そういうものになってしまいますよね。自分の行いを誇って自分の一生懸命やったことで自分は報いを受けて救われると思っている人たちからしたら、神の恵みだけで救われるという人たちは相入れないものになってしまう。自分の生き方、考え方とは、信仰とは敵対するものになってしまう。パウロは神の真実を語った。でも今その真実はあなたにとって敵対するものになってしまっているではないか。それが真理を語ったためにあなたの敵になったのでしょうかっていうパウロのこの問いかけの意味だと思うんですね。そしてパウロは17節以降、そのガラテヤの人たちが傾倒している、立法主義、その立法主義を持ち込んだ人たちの本性について暴いていきます。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。確かに立法主義を持ち込んだ人たちは表面的には熱心な人たちに見えます。一生懸命細かい立法をせっせっせっせと守って、外から見たらなんて熱心な人たちなんだろう、そう見えるかもしれない。でもその熱心の裏側にあるもの、その本性は神様に対する喜びや感謝や愛ではなくて、むしろ自分が注目されること、自分が人から褒められること、自分が人からあの人すごいですね思われること、言われること、彼らの目的はその人の心が神に向くことではなく自分に向けられること、自分がある意味人気者になること、人から崇拝尊敬されること、そしてそのような彼らの熱心さは神の救いである福音の恵みからあなた方をむしろ遠ざけていくものなんだ。 それに比べて18節、良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。まあ、これ自分のことをパウロ言ってると思うんですね。まあ、でもパウロがここで言っているのは自分自身というよりも自分が伝えた福音のことです。ここで言っている良いことでの良いことというのは福音そのもののことです。神様の福音を知って、その神様の福音のゆえに熱心になる、神様がそれほどまでに私たちを思い愛してくださり、一人をも捧げてくださったということを知ったときに、私たちの魂は喜びで満たされる。そういう意味での熱心さですね。そういう熱心、そういう意味で私たちの心が燃えるということは、満たされるということは、これは良いことである。それは私があなた方と一緒にいるときだけではありません。そうですよね。彼らはパウロに対して熱心だったわけじゃありません。うわー、パウロさん大好き、もうパウロの私大ファンですという熱心さじゃないんです。パウロが伝えた神のメッセージ、神の心、神の福音、神の救いに対して心が燃やされているわけですから、パウロがそこにいようといまいと彼らの心の熱心さというのは変わらない。私がそこにいるからでは限らない。19節、私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思っています。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。せっかく福音を受け入れ信じて救われたのに、また逆戻りをしてしまっているけれども、ガラテヤの人々に対してパウロの気持ちは変わらないんですね。あれだけ一生懸命伝えたのに、何これは、もうあなたたちのことは知らないってならないんです。私の子供たちよ、まあ、全ての親がそうでないかもしれませんが、自分の子供がね、ある時例えばぐれてしまって、悪い道に行っちゃったとしましょう。そしたらもうあんな子はうちの子じゃない、まあ、そういう親もいるかもしれませんが、そうはならないですよね。普通はどんなに道を誤ってしまったとしても、やっぱりいつまでも自分の子には帰ってきてほしい、私たちも願うと思うんです。パウロも同じなんですね。彼らは一旦信じて、そこからまた今離れてしまっている。でもパウロの彼らに対する愛は変わらないし、むしろ前よりも強くなっている。何とかして彼らに帰ってきてほしい。それは天の父なる神様の心と同じだと思うんです。そしてパウロはそれをもう何とかして彼らを取り戻したい。それが今日のこのメッセージのこの言葉の中ににじみ出てると思うんですね。今さっとまあ見てきましたけれども、最後にまた3つ短くまとめたいと思います。今日の聖書箇所から私たちが心に留めたいことを3つ、まとめたいと思います。第1番目、それはパウロほどの人物でさえも福音宣教の働きにおいて苦悩したということです。まあ、強いて言えばパウロだけではなくて、イエス様ご自身もそうですね。イエス様ご自身も福音宣教の働きにおいては苦労された、困難を極められた。パウロでさえも悩んで落ち込んで、そして不安で、もう困っちゃってる、どうしていいかわからない、八方塞がり、一体どうしたらこの問題が解決するか、パウロが苦しんでる、その心がこの手紙から伝わってきますよね。私たちが福音宣教の働きをするときに悩みます、苦しみます、そして時に八方塞がりになって挫折し失敗します。でもそれは当たり前のことなんですね。だってパウロでさえもそうだったんです。イエス様ご自身でさえもそうだったんです。どうして私たちが問題なくうまくいけるんですか。当然私たちも壁にぶち当たる。でもここでパウロから一つ私たちが教えられること、彼は不安になったり恐れを抱いたり、この先どうなるんだろう、どうしたものか、悩んで苦しんで苦しんで、もうどうしていいかわからない状態でも諦めなかったってことです。ここを私たち覚えたいと思うんですね。彼は決して諦めなかった。日本語に七転び八起きという言葉がありますね。七回転んでも八回また起き上がる。福音宣教において、また信仰生活において大切なことは、転ばないことじゃないと思うんです。私たちは一生懸命転んじゃいけない、失敗しちゃいけない、転ばないように失敗しないように、でもそれよりも大事なことは、 転んでももう一回立ち上がることだと思うんです。パウロは福音を伝えました。でもガラテヤの人たちはその福音からまた離れていってしまった。私たちも一生懸命福音を伝えて、一旦は洗礼を受けたのに、また教会から離れてしまった、またあるいはとんでもない異端の教会に行ってしまった、そういうことがあるかもしれない。でも諦めない、思い悩んだり落ち込んだり不安を抱いたり弱音を吐いたり、ああもうダメもうダメ、そうなることは不信仰じゃないんですね。私たちはそういう気持ちになることを不信仰だと思ってしまいますけど、それは不信仰で、もしそれが不信仰ならイエス様だって不信仰になってしまいますよ。ゲッセマネの園で、ああ天の父なる神様、この杯できたら遠ざけてください、そういう弱い気持ちになることは不信仰ではないんですね。思い悩んだり落ち込んだり不安になることを恐れて何もしないということ、あるいは初めから途中からやめてしまう、諦めてしまう、それが不信仰です。パウロはガラテヤ教会の問題を解決するための何か秘策を持っていたわけじゃありません。それはこの手紙を読んだら分かります。この方法を用いたらみんなちゃんと帰ってくるなんていう方法ないんです。この方法を用いたらみんながバンバン救われるなんて方法ない。そんな方法があったらとっくに試してますよ。いわゆるアメリカのね、教会で、何とかの目的とか言ってやったらメガチャーチができた、じゃあ同じことやったら同じようになるか、そんなことないですよ。もちろんそこから学ぶべきことはたくさんあるかもしれない。でも伝家の宝刀なんかない。パウロは悩みに悩んで、あっち行ってはぶつかり、こっち行っては失敗し、でも彼は諦めない。なんとか彼らに福音の恵みに立ち返ってもらえるように苦しみ続ける、宿泊し続ける。かっこ悪いですよ、かっこ悪いですよ、ね、伝道してどんどん人が救われて、ね、牧師からすればなんかそんな人生かっこいいなと思いますけれども、またあの人失敗した、何あの人またあの人がいなくなっちゃったらしいよなんて噂されたらかっこ悪いじゃないですか、情けないじゃないですか。パウロはそういう気持ちだったと思います。でも諦めない、引き下がらない、転んでもまた起き上がる。私たちの教会はですね、土曜日、木曜日と、まあ今土曜日祈り会やってますね。僕ちょっとこの間風邪ひいて残念ながら行けなかったんですけれども、伊藤さんのお宅でね、いつも美味しい朝食をいただきながらね、美味しい朝食が出ますからね、皆さんぜひね、いらしてください。朝食が出るから来てほしいわけじゃありませんけど、この祈り会でね、まあ、伊藤のおばちゃんはもちろんなんですが、いつもいつも同じことを祈るんですね。この人のため、あの人のため、そのリストがあって、その人一人一人の、特に日系人の、ね、人のためにリストを作って、毎週毎週その人のために祈るんです。おそらくもう何十年も祈ってる人もその中にはいるんです。でもなかなか目に見える形でその祈りが実を結ぶというか形になることは多くはない。それでも毎週毎週祈るんですね。毎週毎週祈る、ほんの短い時間ですよ、名前だけ。でも毎週毎週祈る。でもその中で私たちはもう本当にもう何年祈ったでしょうかっていう時になって、その祈りが一つまた一つ実を結んでいくのを見ることができてます。でもちろん目に見える形で実を結んでない祈りの課題もたくさんその中にはあります。でも私たちはもう10年祈ってダメだから諦めようじゃないんですね。同じように今度の土曜日もまた祈るんです。その祈りは小さな祈りかもしれない、ほんの短い時間の一言の祈りかもしれない、でも続けて祈っていく。そしたら必ず実を結ぶんです。どんなに小さな一歩でも、それが神様の御心にかなうものであるならば、どんなに小さな一歩でも、その一歩を続けていったら必ずゴールにたどり着きます。そうじゃないでしょうか。続けることが大事なんです。私たちはなんとか目立つ大きな一歩を取ろうとしてしまいがちです。まあそれも必要な時があるかもしれない。でももっと大事なことは目に見えない小さな一歩を続けていくこと。そのことを僕は土曜日の祈祷会から本当に教えられました。感謝したいと思います。二つ目に今日私たちが、心に留めたいこと、それはどんなに正しいことであっても受け入れられないことがあるという現実ですね。 16節でパウロは、私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかと言ってますけれども、一生懸命伝道しても、一生懸命どんなに正しいことを伝えても、思うように人々に受け入れてもらえないということがあります。もちろんその伝え方や内容にね、問題がある場合もありますから、その辺私たちはね、よくこう反省しながら顧みながら行く必要はもちろんあるんですけれども、でもどんなに最善の方法で、そしてどんなに正しく福音の真理を語って伝えたとしても、受け入れられない時があるということ。イエス様ご自身でもそうでしたね。神の子であるイエス様でさえも人々から誤解され拒絶されました。そして最後は弟子たちまでもがイエス様をみんな見捨てて、十字架の上のイエス様を見捨てて逃げていきました。まあ、復活した後にね、イエス様のところに何人が帰ってきましたか、何人帰ってきましたか、11人ですよね。まあ、女性たちも入れたらもう少し増えますけれども、十数人ですよ。3年間、ね、イエス様ご自身があの神の力をいかんなく発揮できるイエス様があらゆる奇跡を行って、そしてイエス様の伝えるメッセージというのはイエス様ご自身のメッセージなわけですから、間違いようがないわけですよね。そのイエス様が3年間伝道して、最後の最後に残ったのは11人と数名の女性たちだけだった。今ある教会はそこから始まってきたんです。イエス様が3年間一生懸命伝道して、一時はね、たくさんの人が来た時もありましたけど、最終的にこの地上に最後残ったのは11人と数名の女性たちだけ。やれ私たちは、あ、リバイバルがあそこで起こった、いやメガチャーチのムーブメントだ、いやここで数百人が救われた、何万人の教会ができた、ね、そんなすごい話と比べると、3年間頑張って、たった十数人だけでしたって言ったら、なんだその働きはなんて言われちゃいそうです。それイエス様ですよ。イエス様はそうだったんです。ここから私たちが教えられることは、正しいから全てがうまくいく、全てが急成長するとは限らないということ。逆を言えば、逆にうまくいっている、教会が成長しているから、そこで教えられていることが全て正しいとは限らないということ。大切なことは、時が良くても悪くても福音の真理を曲げずに伝え続けるということだと思うんです。これは本当時なんです。なんかこの人がすごいから教会が爆発的に増えたとか、この人が悪いから教会が縮小したとか、私たちはすぐ思ってしまいがちですけど、時ですよ。まあ、もちろんそういうことも多少はあると思いますけれども、大切なのは時が良くても福音を伝え続ける。そして一番私たちがやってはいけないこと、そして私たちが陥りやすい誘惑、それは人々から受け入れられるために、受け入れてもらうために、変えてはならない福音の真理を変えてしまう。それを聞く人たちにとって都合が良いものに、耳障りの良いものに変えてしまうこと。そしてそのことによって、たとえ多くの人がそれを受け入れてくれたとしても、それはもはや真理がそこにありませんから、残念ながら彼らの救いとはもはやならない。どんなにたくさんの人が喜んで集まったとしても、福音の真理が曲げられてしまっては何の意味もない。イエス様は人となってこの地上に下ってきてくださいました。私たちと同じ目線にイエス様は立ってくださいました。またパウロもユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のように、本当に忍耐と愛を持って私たちに福音を伝えてくれました。私たちも謙虚に相手の立場を考えて、常にその人にとって何が最善な方法であるのかっていうことをね、配慮しながら、どうやったら一番伝わるだろうか、そういう謙虚さ、配慮していくっていうことを忘れてはいけないと思うんですけれども、同時にそれは福音の真理が真理としてその人に伝わるために、自分が受け入れてもらえるためではなくて、福音のメッセージが福音のメッセージとして受け入れてもらえるために、私たちは最善を尽くすんだということを忘れてはいけない。そこを忘れて、自分が受け入れてもらうために福音を変えてしまったら本末転倒であるということを私たちは忘れないようにしたいと思います。パウロは何とかして彼らに戻ってきてほしいと思いました。でもだからといって ちょっとぐらい律法も足してもいいんだよとは言わなかった。そこは譲らなかった。福音を曲げることを彼はしなかった。そのことを私たちも心にどこかに留めておきたいと思いますね。最後にもう一つ、私たちは今日この箇所から教えられることがあると思います。それは、神様の力は私たちの弱さに左右されない。子供たちには別の箇所から今日お話ししましたが、私たちの弱さのうちにこそ神の本当の力が表されるという言い方をしてもいいかもしれません。パウルが最初にガラテヤの人々に福音を伝えたとき、先ほども言いましたけれども、彼の肉体には彼らにとってつまずきとなる弱さがありました。それはおそらく目の障害のことだろうと思うんですね。ガラテヤ人への手紙の少し後半、6章の11節、パラパラっとね、ちょっとめくれる方はめくっていただきたいと思うんですが、パウルが後ろの方でこう言ってるんですね。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますってこう言ってますね。パウロの手紙というのはほとんどが口述、パウロが言ったことを別の誰かが代わりに手紙に書いてくれて、パウロの直筆ではないんですね。ただ最後の挨拶だけはいつもパウロは自分の手で書いていたようです。そしてその字は決まって大きな字だったらしいですね。それはパウロが目が悪いから小さな字だと見えない、だから大きな字になってしまう。だから本当に金眼、だったんだろうと思うんです。で、先ほども、ね、言いましたけれども、当時はそういった障害を持った人というのは、いわゆる呪われたもの、汚れたもの、神の何か罰を受けたもの、そんなふうに見なされて、見なされることが多かったので、そういう人が語る教え、メッセージに耳を傾けようという人はまずいなかった。にもかかわらず、ガラテヤの人たちはパウロを受け入れ、彼を通して語られた福音のメッセージによって救われ、そして喜びに満たされた。それはまさに神の力なくしてなされない、聖霊様が彼らのうちに働き導かれなかったら起こり得ない奇跡だった。パウロはそのことを言ってると思う。人間技ではありえなかった。パウロはこの自分のいわゆる弱さ、自分の体にあるトゲについて語っている箇所があるんですね。さっき子どもたちに読んだ箇所ですが、第2コリントの12章の7節から10節、もし聖書を開きになれる方は開いていただきたいと思うんですが、第2コリントの12章の7節から10節のところをお読みしたいと思います。途中からですけれども、パウロはこう言ってます。その啓示があまりにも素晴らしいからです。パウロは神様にこう素晴らしい啓示、神の国がどのようなものであるかというものを見させてもらったことがあったらしいんですね。そのことをきっかけにしてパウロの目はその時からどうも悪くなったらしいんですけれども、その時のことをパウロは語っています。その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。神様はあえてパウロの肉体にこの弱さ、トゲがとどまることをお許しになった。その理由は、彼が高ぶることのないために、パウロはそのように言ってるんですね。もしパウロがこの弱さを持っていなかったらどうなったでしょうか。もしパウロが自分の、彼はエリートですからね、もしパウロが自分の知識や知恵や力で福音宣教の働きを全て成し遂げることができたら、それはもはや福音ではなくなってしまいます。なぜなら福音とは神の力です。力だからです。もしパウロが自分の力でそれを成し遂げたら、それは 神の力、福音じゃなくなってしまうんです。神様はパウロ自身がそのことを忘れないために、まだ彼から福音を聞く人々が人の力、彼の力ではなく神の力によって救われるために、あえて彼の肉体に弱さを残された、トゲを残された。私たちも福音宣教の働き、あるいは信仰生活の中で多くの悩み、苦しみ、そして葛藤、不安、そういったものを覚えることがあります。体験することがあります。福音の真理を伝えてもなかなか受け入れてもらえない。一生懸命知ってほしいと思って一生懸命熱心に伝えれば伝えるほど、むしろね、変人扱いじゃないですけど不審者扱いされたりして、心が折れますね。福音を伝えてもね、なんかこの人とは関わらん方がいいよみたいな、そういうね態度をされたりとか、あの人ちょっと変わってるからとかね、何気に心がへこみますね。心が折れます。そして私たちの気持ちってそういう時は沈むんじゃないですか。逆に燃えちゃう人も皆さんの中にはいるかもしれません。僕はそんな強くないですよ。やっぱり一生懸命こう福音を伝えたのに全然もう反応がないとかね、あるいはあからさまになんか変な人扱いなんかされると、やっぱり気分が、気持ちが沈みます。そして自分はなんて弱いんだろうね、弱音を吐いている自分にまた、失望しますよね。自分はこんなことぐらいでなんて自分は弱いんだろう、自分はなんて無能なんだろう、本当に打ちひしがれることがあります。けれども今日私たちが最後に心に留めたいこと、それは私たちがどんなに打ちひしがれても、私たちがどんなに弱くて無能であったとしても、どんな失敗をしたとしても、神の力は変わらない。神の力は揺るぐことがないということ。そしてむしろ私たちが自分の弱さに打ちのめされて絶望し八方塞がりになった時こそ、いよいよそこから神の力が発揮されていく時であるということ、私たちは心に留めておきたいと思うんですね。そしてその倒れたところからもう一度私たちは立ち上がる力を主からいただきたいと思います。今日は最後に、アズダディアですね、谷川の流れを慕う鹿のようにを賛美したいと思うんですが、まさに神様の恵みは谷川を流れるんですね。お山のてっぺんではないんです。そうですよね、川っていうのは山の頂上には流れてない、谷底を流れていく、高いところから低いところへと流れていく。私たちが成功して有頂天になっている山のてっぺんにはその水は流れていない。私たちがむしろ自分の弱さにへこんで打ちのめされて本当に谷底どん底に落ちた時、そこに神様の泉は流れているんですね。谷川を流れる水、どん底にある時こそ主の水は私たちを潤してくださる。そのことをもう一度覚えながら最後神様に賛美を捧げていきたいと思います。